おはようございます。ただいまより2023年12月31日年末礼拝の第二礼拝を始めます。前奏のうちに心を静かにし、主を待ち望みましょう。ご一緒に教会福音賛美歌40番を持って主を褒めたたえましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。お祈りいたします。とこしえに変わらない真実であられる天の父なる神様、あなたを賛美します。あなたのお名前が日本中の世界中の人々の慰めとなり力となるようお祈りします。2023年も最後の一日を迎えております。この年、ここに集う一人一人がそれぞれの道のりをたどってこの礼拝にたどり着きました。嬉しい時も辛い時も振り返ると、あなたが常に共にいてくださったこと、 そして私たちに十分な恵みを注いでいてくださったことに感謝いたします。この礼拝のひとときをあなたから受けた恵みをまた数えるときとしてくださいますようお祈りします。変化の激しい世の中にあって、その流れの速さに焦ることもありますが、とこしえに変わることのない真実であられるあなたの存在に感謝し賛美いたします。この朝もまた新鮮さを持ってあなたの真実、そして深い恵みを覚える時としてくださいますようにお祈りします。世界に目を向けると長く続く戦争の被害に苦しむ方々の姿があります。戦争は人の心の中で生まれます。私たちも私たちの身近なところで平和を作るものでありますようお祈りいたします。あなたの愛によって私たちを満たし、あなたを恐れる知恵によって私たちに正しい理解と判断ができる力を与えてください。そして自分の力だけにより頼まず、あなたに全権を委ねることを教えてください。私たちが捧げるこの心からの礼拝をお受け入れください。主イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。イエス様が教えてくださった主の祈りを共にお祈りしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。お座りください。
おはようございます。今日は1年の最後のこの大晦日の日に、共に主日礼拝として集まる、そのような時が与えられました。久しぶりに、この朝の礼拝の講壇に立ちますけれども、個人的なことですけれども、9月から11月、サバティカの時間を与えていただきまして、妻がもともと在住していたニュージーランドに3ヶ月間行ってきました。本当に多くの体験とそして出会いがありました。100人ぐらい友達ができたんじゃないかなと思うくらいですね。さっき言ったらそれ1年生だねと言いましたけど、本当に豊かな出会いがありました。今日は年末礼拝ということで、御言葉からお語りしますけれども、また折々に触れてニュージーランドで学んできたことを体験したことをお話しできればと思います。送ってくださった皆様、そしてその間いない間さまざまなことで助けてくださった皆様に心から感謝を申し上げます。今日は年末礼拝ということで、私たちのすべての歩みが神様の主権のもとにあり、そしてこれからもそうであるということを御言葉から共に聞いていきたいと思います。今日はヤコブの手紙の4章11節から17節を御言葉を共に読んでいきますが、御言葉を読む前に簡単に本日の箇所であるヤコブの手紙についてご紹介できればと思います。 ヤコブというと皆さんすぐ思い出されるのがイエス様の十二弟子のうちの一人のヤコブでありますけれども、このヤコブの手紙を書いたのはその十二弟子のヤコブではありません。イエス様の弟ですね、弟であり、そしてエルサレム教会のリーダーであったヤコブです。このヤコブの手紙はユダヤ人、異邦人ではなくユダヤ人の教会に対して書かれたものであると思います。そしてこのユダヤ人の教会においてヤコブは多くの課題を見抜いて、この手紙の中で必要な多くの教えを語っています。今日はそのヤコブ書から神の主権のもとに生きるということをテーマに学んでいきたいと思います。それでは聖書を開いて共に見てまいりましょう。ヤコブの手紙4章、ヤコブの手紙4章11節から17節の御言葉です。4章11節から17節の御言葉です。兄弟たち、互いに悪口を言い合ってはいけません。自分の兄弟について悪口を言ったり裁いたりする者は律法について悪口を言い律法を裁いているのです。もしあなたが律法を裁くなら律法を行うものではなく裁くものです。律法を定め裁きを行う方はただ一人で、救うことも滅ぼすこともできる方です。隣人を裁くあなたは一体何者ですか。今日か明日これこれの町に行き、そこに一年いて商売をして儲けようと言っている者たち、よく聞きなさい。あなた方には明日のことは分かりません。あなた方の命とはどのようなものでしょうか。あなた方はしばらくの間現れてそれで消えてしまうきりです。あなた方はむしろ主の御心であれば私たちは生きてこのことあるいはあのことをしようと言うべきです。ところが実際にはあなた方は大言壮語して誇っています。そのような誇りはすべて悪いことです。こういうわけでなすべき良いことを知っていながら行わないならそれはその人には罪です。この御言葉から主の御心ならばと題してメッセージをさせていただきます。今日このヤコブ書の初めに読んだところを見ますと、教会内で起こっている悪行について取り上げられています。今日先ほど私が大晦日ということで年末礼拝ということで主の主権のもとに生きる、そのテーマを持って御言葉を見ていきますと語りましたけれども、そのテーマと教会内での悪行の問題に何の関わりがあるのかと思われるかもしれませんが、今日全体のこの読んだ箇所は一連のつながりを持って語られていますので共に見ていただけたらいけたらと思います。もう一度11節をお読みいたします。兄弟たち、互いに悪行を言い合ってはいけません。自分の兄弟について悪行を言ったり裁いたりする者は律法について悪行を言い律法を裁いているのです。もしあなたが律法を裁くなら律法を行うものではなく裁くものです。ここでは教会の中で互いに悪行を言い合ってはいけないという忠告がされています。この悪行を言うと訳されているのは誰々に何々に対抗して言うという意味の言葉で、誰かを貶めようとする動機を持って語る言葉、教会の集まりの中で悪意を持って誰かを非難したり評判を落とすようなことを語るようなことと言えます。ですから、注意したいことは、御言葉はここで互いに足りないところ、 互いに間違っているところを注意し合うということを禁じているわけではありません。想像していただければと思いますが、誰かの悪行を言うということは誰かを貶めようとする言葉ですから、その悪行が持つ力というものが発揮されれば、人の集まりにおいて争いと分裂が生まれていきます。それゆえに悪行が教会にもたらす影響はとても大きいものであって、教会を内側から破壊していく力を持っているがゆえに危険と言えます。私たち一人一人、誰かの悪行を言うこと、聞くこと、それがどのような関係を人の群れの中でもたらすかということは日常生活の中で経験があると思います。しかし今日この11節の御言葉が私たちに教えようとしているポイントは、その影響力ではないようです。11節の続く箇所をもう一度お読みします。自分の兄弟について悪行を言ったり裁いたりする者は、律法について悪行を言い律法を裁いているのです。もしあなたが律法を裁くなら、律法を行う者ではなく裁く者です。この御言葉において焦点が当てられているのは、悪行がどのような悪影響をもたらしていくかということではなくて、その悪行を言っている本人がどのような状態にあるのかということです。先ほど物はということを強調しておりましたが、この11節の後半の方には物というものに焦点が当てられています。自分の兄弟について悪行を言ったり裁いたりする物は、律法を裁く行うものではなく裁くものだということですね。つまりするもの、する人に焦点が与えられています。このことが私たちに何を伝えようとしているか考えてみましょう。旧約聖書にある律法、神様の教えというのは、神様が人に守るようにと与えられた掟です。その掟は互いに悪行を言うことを禁じています。スクリーンをご覧いただければと思いますが、その律法の中の一つ、レビ記19章16節を見ると、あなたは民の中で人を中傷して回り、隣人の命を危険にさらすことがあってはならない、私は主であると語られている通りです。人々の中で誰かを貶めるような中傷を言って回ったりしてはならない、悪行を言ってはならないということを禁じているわけです。今日の御言葉は教会に悪行を言わないようにと注意していますが、それは神様がそれを人に命じられたからであります。すなわち悪行を言ってはならないと仰せられたのは神様であります。しかしそれを知っている教会の中で悪行が飛び交うということは、一体どのような状態に陥れているのかということについて御言葉は教えたいのです。端的に申しますと、この悪行を言う人の心の状態がどのようになっているかというと、それは神様が与えられた掟よりも自分の決定の方が上だと思っているということなのです。神様の掟よりも自分が正しいと思っているゆえの行為だというのです。律法は神様が人間に与えてくださった生き方の指針であり、神様から人に対する命令、願いであります。つまり律法は、その律法を与えられた神様に従うということを求めるのです。しかし悪行を言う人の中で何が起きているのかというと、神様の掟を拒否し、神の基準ではなくて自分の基準、自分の決定を採択して他者への悪行を正当化している、そのようなことが起きているのだと御言葉は私たちに語ります。ここには律法を定められた神様よりも自分が正しいという高ぶりがあって、 自分が裁き主になっているという実態があるというのです。ですからこの悪行の問題というのは、実はその心の中を見ていくと、神様よりも自分が上に立っているという高ぶりの実態、問題があると言います。もちろん悪行を言う背景には、周りの人より兄弟姉妹よりも自分が偉いという優越心があるということも考えられますが、しかし本質的には命じておられる神様を無視しておられる、そのところに恐ろしい姿があるのだ、自分が神様よりも偉いという高ぶりがあるのだ、そのことを御言葉は私たちに気づかせ教えています。12節をご覧ください。律法を定め裁きを行う方はただ一人で、救うことも滅ぼすこともできる方です。隣人を裁くあなたは一体何者ですか。律法の制定者であり、その律法によって裁くことがおできになる方は唯一神様お一人であるのだと語ります。神様は全能なる方であって、救うことも滅ぼすこともできる。ヤコブは隣人を裁くあなたは一体何者ですかと語ります。本来裁かれる立場の人が神様の裁きの高き座について兄弟のあれこれを批判し悪行を語り裁いている、あなたは一体何者なのか、神様の御前にあって自分が何者であるかを知っているのかと聞いているのです。神様は救うことも滅ぼすこともできるお方だと言われています。その神様の御前に私たち人間一人一人が置かれているということをもう一度考えたいと思います。先週はクリスマスを過ごしました。本当に暖かいクリスマスでした。私たちはクリスマスの中でインマヌエルである救い主イエス様の誕生を覚えます。そしてそこに深く感謝をします。インマヌエルというのは、それは神が私たちと共におられるということです。律法を定め裁きを行い救うことも滅ぼすこともできる全能の神が私たちと共におられるということです。これはよく考えますと驚くばかりの恵みとしか言いようがありません。決してこの恵みというのは理解して納得できるようなものではありません。人と神はどれだけの違いがあり、どれだけの大きな壁がその間に立っているか、それを知れば知るほどこれは私たちにとって理解ができない、納得のできない、驚くばかりの恵みです。驚くばかりの恵みはいつまでたっても驚くばかりの恵みなのです。しかしあっと驚くのは、振り返ると私たちの慣れではないかと思います。なんとこの驚くばかりの恵みを当たり前にしてしまう。そしてその慣れは神様の御前であらゆる失礼や無礼を行っていき、神様を恐れず神様を軽く見る、神様が共にいてくださるということを無視するということも起きます。今ここにいてくださる神様をいないものとして生きてしまう。神様は私たちの考えていること、行っていること、すべてご存知で私たちを見てくださっています。私たちは生活の中でそのことを意識して歩みたいと思いますね。神様は私たちの主であるのか、 それとも私たちが主であるのか、今日の御言葉の中でそのことを教えられます。13節をご覧ください。続けてこのようなことを語ります。今日か明日これこれの町に行き、そこに1年いて商売をして儲けようと言っている者たち、よく聞きなさい。あなた方には明日のことは分かりません。あなた方の命とはどのようなものでしょうか。あなた方はしばらくの間現れて、それで消えてしまうきりです。ここでは商人について、商いをする者について書かれています。商売をするために綿密な計画を立てて、どこに行けば儲けが多く出るか、何をどんな人に売ればいいか、どれぐらいの期間商売をすればいいか、どこに店を建てたらいいか、多くの計画を練り立てている。私たちも人生の中で多くの計画があります。計画というものは、まあ、してもしてもし尽くすことがないと思いますね。しかし御言葉は決定的なことを私たちに、その中にこのことが抜けていないかということを語ります。それは、自分の人生の運命を握っているのはあなた自身だと思っているのかという問いかけです。私たちもいろいろな計画を立てますが、この視点にもう一度振り返りたいと思います。私たちの人生の運命を握っているのは誰なのか。あなたは自分が明日も当たり前に生きていると思っているのか。御言葉はここで人の過信を指摘しています。自分で全てできる、自分でできる力がある、そういう思いで神様なしに自分で決めて追い求めて、必ずこの計画を成し遂げるんだと疑ってやまない人の過信を見て、その心のありようの変化を求めています。決してここでは計画をするな、そういうことを言っているわけではなく、その計画を追い求めている人の心の中に誰が主としているのかということを問いかけているのです。御言葉は、今日か明日これこれの町に行き、そこに1年いて商売をして儲けようと言っている者たちに、あなた方には明日のことはわからない、あなた方の命とはしばらくの間現れてそれで消えてしまう霧であると言います。私たちはそもそものことを忘れてはならないということをこの御言葉から教えられます。それは、私たちは創造者ではないということです。私たちは皆創造主である神に作られた被造物、作られたものであるということです。この世界には誰も生きられる人はいない、皆生かされているということです。しかし人はそのことを知らず忘れ、自分の命は自分のものであり、自分の能力、環境は自分で獲得したものであるとなってしまい、あたかも自分で得たものであると錯覚して、それであらゆることをするのだという意気込みの生き方をしている、その過信があるのではないか、その過信がそこから戻ってきなさいということを私たちに伝えています。そのことが、あなた方には明日のことは分かりませんという語りかけにもよく表れているように思います。私たち誰も明日のことは分からない、それはみんな認めることであると思います。しかしそれを分かっているというものの実際の生き方を見ると、そこにはまるで明日を知っているかのような人の過信的な生き方があったのではないかと思います。それゆえにヤコブはこの当たり前のように思える、あなた方には明日のことは分かりませんという言葉を真剣に語っています。創世記に バベルの塔という出来事が出てきます。バベルの塔はものすごい技術を用いて駆使して建てられた塔でした。石ではなくてレンガを使い、漆喰ではなく歴史アスファルトを使ったものだと書かれています。ものすごい知識と技術力がその時代においてあったということを知ることができます。高度な文明技術があったということでしょう。スクリーンに出ますが、創世記の11章4節にこのように書かれています。バベルの塔を建った人たちの言葉ですね。彼らは言った、さあ我々は自分たちのために町と頂きが天に届く塔を建てて名を挙げよう。我々が地の全面に散らされるといけないから。バベルの塔を建てた人たちの動機がここに記されていますね。まず一つ、我々は自分たちのために、そして名を挙げよう、そして地の全面に散らされるといけないから。この三つの動機があるように思います。高度な技術と知識、これは素晴らしいものでありますが、これが人の過信を生んでしまった。そして名を挙げるという高ぶりの塔を築き上げてしまった。塔を建てた人たちの目的の一つは散らされることがないようにということでした。しかし私たちは結末を知っています。神様がこれをどうされたか、言葉を乱し、彼らは結果的に散り散りになっていきました。神様の御手の中にあって、人の命、営みというのは一瞬にして消えてしまうのだ。このことをよく表しています。人間が、私たちがいかに小さい存在であるか、しかし神様はいかに偉大なお方であるか、あそこに目を留めるように促されているように思います。実際のところ、私たちはあらゆる生活の中で神様が私たちの人生に介入されて、あらゆる導きを行ってくださり、私という存在がいかに小さくて弱く脆い土の器であるのかということを気づかせてくださる時があります。しかし残念なことに、脆く儚いありのままの自分の姿を知ったとき、人は神の御前にひれ伏すのかというと、そうではない姿が現実の中で見られることが多々あります。例えばです、一度限りの短い人生なんだから、好きなことをして好きなように生きようという自己満足の人生に走る人がいるかもしれません。反対に、どうせ人はみんな死ぬんだから何をしたって無駄なんだという諦めと無気力という現れがあるかもしれません。私たちの人生の中でも、社会の中でもよく見る姿ではないでしょうか。好きなことをしていけばいい、たった一の人生なんだから、どうせ生きたって何もないじゃないか、何をしたって無意味なのだ、そういう諦めと無気力。しかし神の言葉である聖書は、そのどちらともを退け、このように進めるんですね。15節をご覧ください。そのどちらでもない、聖書はこのように私たちに教えます。あなた方はむしろ主の御心であれば、私たちは生きてこのこと、あるいはあのことをしようと言うべきです。あなた方むしろ主の御心であれば、私たちは生きてこのことを、あるいはあのことをしようと言うべきです。まずはじめにここには忠告があります。自分だけで立てた計画でこのように生きていこうと言っている人に、むしろこう言うべきですとはっきり伝えます。 主の御心であれば私たちは生きてこのことあるいはあのことをしようと言うべきですと。もちろんこれをそのまま声に出して言えばいいというような表面的なことではありません。これは心の変革を迫る言葉です。自分の人生は自分で支配できるという生き方、高ぶりを退け主の主権のもとに生きるしもべとなりなさいという要請です。私たちの人生の操縦席、ハンドルを神様に明け渡し、主が連れて行ってくださるところに従って行きなさいということでしょう。しかし、ここには忠告と同時に私たちに対しての大きな慰めがあります。それは主の御心であれば私たちは生きてこのことあるいはあのことをしようという言葉は、神様が憐れみと主権を持って人を導いてくださるのだということです。つまり主の御心であれば私たちは生きることができ、このことあのことをすることが与えられているということです。このことは私たちに大切なことを教えます。それは全ては神様に生かされ、与えられ、導かれる、神と共に生きる本当に幸いな生き方があるんだという招きです。今年を振り返ると、教会の中で多くの愛すべき仲間たちを天に送りました。人には限りある生という限界があるということを知りました。しかし同時にその仲間たちの生の中に神様が確かに与えてくださった生き方があったということを見出し、私たちの人生の中に、このように小さい私たちの人生の中に神様が確かさを与えてくださるのだ、そのことに深く感謝をしました。また仲間たちの人生を通して教えていただきました。人には限りある生という限界があります。しかしその中に神様は御心を持って人を生かし、このことあのことをすることを許しておられる。さらにその限りある生の中で永遠の命という限りのない生に私たちを気づかせてくださる。そこに私たちは生きる意味を見出すことができるのではないでしょうか。神様が私たちここにいる一人一人を作られたということは、私たちは生きる意味があって今生きているということです。というのであれば、神様は私たち一人一人にしてほしいことがあるのだと思います。私たちはそれを探り、そこに生きていく、そこに私たちの本当の生きる目的があり、そしてそこに生きたときに私たちは作られた目的を達成していくことができる。そのような深い慰めと励ましの言葉がここにあります。さらに私たちはこの言葉から、すべてのことが主の許しの中で与えられているということも知るのです。主の御心であるがゆえに今生きており、今年1年間生かされてきたのであります。主の許しの中で何かをするという日ごとの技が与えられています。そのことを考えながら1年間を振り返ると、私たちはいかに多くのことを神様に与えられてきて、そして今私たちがいる場所で行っている日ごとの技が、実は偶然ではなく神の導きであるのだということを見つけていくこともできます。 つまり私たち人の人生というのは神の御前にあって生きることのできる権利ではなく、実は日々与えられている憐れみ、恵みだということです。しかし残念なことに16節17節ではこのように語られています。ところが実際にはあなた方は大言壮語して誇っています。そのような誇りはすべて悪いことです。こういうわけでなすべき良いことを知っていながら行わないなら、それはその人には罪です。残念なことに教会の中にそうではない姿がかつてあった。そしてそのことを通して私たちも自分自身にそんなことがないだろうかと振り返ることができます。教会の中で人の過信が満ちていて、自分の技を褒めたたえ誇りにしている姿がある。神の主権のもとに生きるしもべの姿ではなくて、むしろ自分がやった、自分が成し遂げた、自分の素晴らしさを誇っている者たちがいる。そのことに対して述べられています。17節でこういうわけでなすべき良いことを知っていながら行わないなら、それはその人には罪ですと厳しく語られています。よく考えると、教会はなすべき良い行いを知っていたと思います。御言葉を通して聞いてきたはずです。何度も何度も繰り返し耳にしてきたことでしょう。しかし知っていながら行わない教会の姿があり、知っていながら無視してしまう姿があったのです。今年1年間を振り返りながら、こういう姿が私たちになかったか、あったのならば素直に主の御前に告白したいと思います。神様は聖書の御言葉を通して私たちにご自身の御心をお示しくださいます。神様ご自身が私たちに願っておられること、神様がお喜びになることを語ってくださっています。そして同時にその御言葉を聞く私たち一人一人が神様の語りかけにどのように反応するのかということを神様は見てくださっておられます。私たちにできることはわずかなことだと思いますね。わずかなことです。それは心に響いた御言葉を素直に聞くということではないでしょうか。御言葉を素直に受け入れるとき、深く教えられることがあります。時には責めを覚え、心がチクチクすることもありますね。自分の過ちや間違った態度を示され、方向転換を迫られる時があります。これは私たちの中でいろんな葛藤をもたらします。しかし今日覚えたいことは、神様が御言葉を通して私たちが示されることに素直に応答していくとき、私たちは変化していくと思います。対してもし私たちの心の内に御言葉が言っていることはもう分かっているとか、今は御言葉はいらないというような反応があるのなら、そこにはもしかすると神様よりも自分が高い位置にいるという高ぶりがあるのかもしれません。今日読みました御言葉はそのようなところから立ち返るようにと私たちに語りかけています。同時に私たちの実際の姿、実存というものを見ると、私たちは神様の教えを知っていながらも、良心の咎めがありながらも、そう生きたいと願っているのにもかかわらず生きれない、自分自身を優先してしまうというどうしようもない自分を発見します。神様の言われた通りに生きたいのだけれども、 御言葉を受け入れるのだけれども長くは根付かなかったり、何か妨げるものによって消えてしまったりしてしまいます。そのような自分に出会ったことがあるでしょうか。そのような自分が嫌で嫌で仕方ないでしょうか。いや、変わりたい、そう願っているでしょうか。聖書は同時に、神様は憐れみ深く忍耐深く情け深い方であるということを私たちに伝えます。その神様が私たちの人生に介入してくださって、あらゆることを通して私たちを導いてくださっています。神様がいかに偉大な方であり、対して人がいかに小さく脆い、そして罪深い存在であるかを気づかせてくださいます。今年1年間の中で自分の罪深さに気づき、私は本当にもうどうしようもない、なぜこのようなことをしてしまうのだろうと、もうどうすることもできない自分の罪深さに気づいた時があったでしょうか。自分に絶望することがあったでしょうか。しかし、そのような時にこそ私たちは自分でも知らないうちにへり下っているということがあるのではないかと思うのです。自分でへり下ったとは思わないけれども、そのように神様の導きの中で自分の罪深さに気づいた時に、自然と神は偉大なお方であり、自分がいかに小さいものであるかへりくのではないかと思います。ですから、今年1年間を振り返りながら、そして新しい1年を歩んでいく私たち、これからも神様はあらゆることを通して私たちを導いてくださっていきます。それは確かなことだと思います。その時、たとえ私たちの思い通りにならないことであったとしても、神様は今私をどのように導かれておられるのかということに目を留めて、私たちその神様に素直に応答したいと願います。私たちの人生のハンドルは、神様、あなたのものです、そう告白したいと願います。同時に神様は約束をしてくださっています。ヤコブの4章10節をご覧ください。4章10節、神様の約束です。主の御前でへり下りなさい、そうすれば主があなたを高く上げてくださいます。私たちの力で高く上がるのではなく、主の御前でへり下るとき、私たちは高く上げられるのだということです。私たちは今年1年も生かされてきました。神様の許しの中で今日1日の人生、この1年の歩みが与えられました。主の御心であれば、私たちは生きてこのこと、あるいはあのことをしよう、そう言いたいと思います。主の御前にへり下るということは非常に難しいことだと思います。しかし、今日の御言葉は私たちの心の中を変える、そのように私たちの心の中を変えたい、そのメッセージが伝わってきます。そして私たちの心の中の変革は、私たち生き方そのものの変革となるでしょう。新しい一年、神様が新しい一年、私たち土浦恵み教会が神様の喜ばれる群れとして歩むことができるように、そう願います。お祈りをいたしましょう。 すべてのものを作られ、主権を持って治めておられる主なる神様、今年一年あなたの憐れみの中で私たちを生かし導いてくださり、心から感謝いたします。神様、私たちは明日のことはわからない限りある存在です。しかしまるで分かっているかのように生き、自分が主人となって生きてきた私たちの高ぶりをお許しください。神様、私たちは自分の人生のハンドルをあなたにお任せし、あなたに導いていただきたいと願います。どうか必要な時ごとに私たちに御言葉を持って悟しをお与えくださり、主のしもべとして生かしてください。そして主の御心によって生きる喜び、またその御心を私たちは御言葉から探り求めます。あらゆる時に関わってくださる神様の導きに私たちが素直に応答するものでありますように。時には私たちのどうしようもない罪深さに出会います。今年もそのような経験があったことだと思います。しかしそのことも神様の導きであったのだ、主の御心に生きる誠の人生の目的に生かすために神様が私に与えてくださったのだ、寂しさを感じ、弱さを感じ、孤独を感じ、苦しみ痛みにあえいでいた時もありました。しかしその時も神様がすべて私たちを導いておられ、私たちが神のものであるということを教えてくださるために用意しておられた道なのだ、そのように信仰を持って受け止めたいと思います。神様、私たちは作られた被造物に過ぎませんが、そこにはあなたの明確な目的、生きる目的があります。そのことが私たちの慰めです。私たちはそのあなたが作られた目的に従って生きることができますように、どうぞ導いてください。神様が喜ばれることが私たちの喜びとなりますように。そしてどうか私たち土浦恵み教会があなたの喜ばれる旨として続けて歩んでいくことができますように導いてください。御言葉に感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名を通してお祈りを捧げます。アーメン。冒頭の賛美を捧げましょう。賛美歌494番です。賛美歌494番、ご無理でない方は共にお立ちになって賛美をいたしましょう。 どうぞお座りください。紹介と報告をさせていただきます。週報をご覧ください。週報の1ページ目、本日は年末礼拝、そして、オープン礼拝もいつものようにあります。本日は公文光先生がオープン礼拝メッセージをお語りくださいます。そして、すみません、前後してしまいましたが、本日の朝の礼拝、次の第三礼拝ですね、献辞式が予定されています。週報をお開きください。本日の予定、書かれている通りです。そして右側ご覧いただいて、今週の予定ですね、今日は12月31日大晦日ということで、明日は元旦礼拝があります。そのまま下を見ていただいて、案内と報告の4段目に元旦礼拝の案内があります。明日は第一礼拝の時間は礼拝ございませんのでご注意ください。第二礼拝、この時間と、そして第三礼拝の2回の礼拝になっています。本先生が新しい年間の主題セクからメッセージをお語りくださいます。そして親子クラスと幼稚化、小学科礼拝はいつものようにございますけれども、ティーンズオープン礼拝、学習クラス、ジョイクラブ、その他もろもろお休みになっていますので、ご注意くださいますようにお願いします。オンライン配信もあります。そして第三礼拝後ですね、久しぶりに餅つきをやるということです。ぜひお集まりくださって、共に分かち合いの時間、餅つきの時間楽しめたらと思います。今週の予定のところに戻りまして、上ですね、水曜礼拝、神田明美先生のメッセージです。そしてご注意ください。蒼天祈祷会は4日の木曜日からになっていますので、4日から始まりますので、4日から6日と今週はなっています。青年の学び会もいつものようにあります。右側、来週の予定、1月7日ですね、新年、そして20歳祝福礼拝が一緒になっています。本先生のメッセージ、そして20歳祝福式がありますので、共に祝い祝福を祈りたいと思います。また新年の感謝献金がありますので、覚えてください。そして、オープン礼拝は国権先生、このオープン礼拝も20歳祝福礼拝、20態度と特別なオープン礼拝になっています。案内と報告をご覧ください。本日第三礼拝ですね、ここに書いてある方の献辞式があります。共に祝いまた祈りたいと思います。明日ですね、送迎バスご希望の方は石田先生までご連絡をください。そして今日は12月31日が終日になったということで、商務局の方で先週は鶏肉が入っていましたね。今日は年越しそばということで、そばが準備されています。みんなで年越しを感謝を持って、また喜びを持って食事の分かち合いができればと思います。ただし、そばのアレルギーがある方いらっしゃると思いますので、ご注意いただければと思います。そして先ほど申し上げた元旦礼拝の案内、そして新年の祝福礼拝と20歳礼拝が一緒であること、そして20態度オープン礼拝がありますね。失礼しました。20態度はですね、14日ですね、失礼しました、14日、2週後になります。20歳を迎えられる方は、ぜひご出席いただければと思います。そして期末献金の案内があります。はい、今年、最後となりました。そして、礼拝で歌うのも最後となりましたね。2023年のテーマソング、明日からは新しいテーマソングになります。共に賛美を捧げてまいりましょう。ご無理でない方はお立ちになって、共に手話を持って賛美をいたしましょう。Thank you. 答いたします。あなた方はむしろ主の御心であれば、私たちは生きてこのこと、あるいはあのことをしようと言うべきです。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、回収一人一人の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。